聖書の箇所を朗読させていただきます。今日の聖書の箇所は新約聖書マルコによる福音書6章の1節から6節までですね。マルコによる福音書6章の1節から6節までをお読みします。それを読みします。マルコによる福音書6章1節から、イエスはそこを去って帰路に行かれた。弟子たちもついていった。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はどういうことを取っくらげたのか。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのか。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その疑問そこで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の距離、親族、家族の間だけです。それで何人かの病人に手を取って癒されたのは、癒されたほかはそこでは何も力ある技を行うことはできなかった。イエスは彼らの不信に驚く。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。はい、以上です。今日は故郷の人々の不信仰と題で挙げさせたメッセージをいただきます。
お祈りをして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を皆を述べて賛美感謝いたします。主、あなたがここに一人一人を立ち飛ばせてくださったことも主を感謝いたします。これから主、あなたの御言葉を、受けます。どうか語る者、また聞く者が本当に知性に満たされて主、あなたの御言葉を理解することして、これをもってまた主の御心のように心にあって歩むことができますように教えてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りをいたします。はい、今日はマルコの福音書6章1節から、6節の半分までですね、そこまでで、見ていきたいと思います。中心テーマは故郷の人々の不信仰ということです。イエス様が、故郷ナザレに帰られたとき、人々はイエス様の教えに驚きながらも、この人は大工ではないかと、そしてマリアの息子ではないかと言って、自分たちが知っている範囲でしかイエス様を見ることはできませんでした。その結果彼らはイエス様につまずいてしまったわけです。なぜ故郷の人々はイエス様を信じることができなかったか。イエス様、預言者が敬われないのは自分の故郷、親族、家族の間だけですと言われます。この言葉の意味とその結果として何が起こったかを見ていきたいというふうに思います。信仰は神の力ある技を制限してしまうということです。私たちも自分の理解の枠に神様を閉じ込めてしまう危険があるのではないでしょうか。今日のメッセージを通して素直な信仰大切さについて学んでいきたいというふうに思います。で、一つ目、イエス様につまずいた、教理の人々ということで、1節から3節です。イエスはそこを去って教理に行かれた。弟子たちもついていった。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。一説にイエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていったというふうに、 イエス様がナザレを出てバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた後、ガリラや各地で力ある教えと奇跡の御業を行っておられました。悪霊の追放、病気の癒し、そして死者の復活まで、その評判は国中に広がっていたわけです。そのような目覚ましい活動をされていたイエス様が、故郷ナザレに戻られたのは、単なる里帰りではなくて福音宣教という明確な目的がありました。ナザレにも神の言葉を聞かなければならない人々がいたからであります。弟子たちともに来られたということは、この旅が公の公的な宣教の旅であったことを示していて、また弟子たちにとっては将来担うことになる伝道の現実を学ぶ貴重な機会でもあったわけであります。その時イエス様はもはやかつて村で大工として働いていた青年ではありませんでした。力ある教えと、そして奇跡によって多くの人々に知られる先生、つまりラビとして多くの弟子の集団を引き連れての帰郷、里帰りだったわけです。帰郷だったわけです。村の人々にとって、あの大工だった青年がこれほど多くの人々を伴って有名な教師として戻ってきたのは、まさに経典同時の出来事だったのではないでしょうか。安息日になってイエス様は街道で教え始められます。2節には、安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこの力ある技は一体何なのだろうと。ルカの福音書の並行記事によると、イエス様はこの時イザヤ書61節の箇所を朗読されていて、この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就したというふうに説き始められたということがわかります。これは単なる聖書の解説ではなくて、ご自分がその予言の成就者であるという宣言でもあったわけです。故郷の人々はイエス様の教えとその背後にある知恵に驚きます。それは権威ある教えであって、律法学者たちの教えとは全く異なったからであります。彼らまたイエス様が各地で行われた奇跡についても耳にしていたわけです。この驚きというのは、これまでに各地でイエス様のみの御言葉を聞いた人々に起こったのと同じ反応だったわけではあります。多くの場合、イエス様への驚きは信仰へと身を結び、病気の癒しを求める人々、そして悪霊からの解放を願う人々、そして永遠の命について教えを求める人が集まってきたわけです。しかしナザレでは事情が違ったのがわかります。この不信仰に陥ったのが、まさにイエス様の故郷の人々であったということに注目する必要がある。ナザレは当時ガリラヤ地方の片田舎の小さな村で、誰もが互いをよく知り合っているとても閉鎖的な世界であったわけです。それぞれの家庭の細かいことまでも知れ渡っているような環境で、プライバシーはほとんど存在せず、一度形成された人物評価はなかなか変わることがなかったわけであります。イエス様はこの村で大工であった父ヨセフと母マリアのもとで育ち、大体30歳になるまでお父さんの仕事を継いで働いておられたわけです。当時の大工というのは、家を建てて農具や家具を作り、そして時には船も作ると、村にとって欠かせない技術者でした。村人たちは働くイエス様の姿を日常的に見ていて汗を流し、そして手に豆を作りながら働くごく普通の青年の姿を知っていたわけであります。故郷の人々はイエス様の幼い時からのことをよく知っていたということです。どんな子供だったのか、そしてどんな青年だったのか、家庭の事情はどうか、全てを知っているというふうに思っていたわけであります。このような親密な関係が逆に彼らの目を曇らせることになりました。 3節に記されている故郷の人々の反応は実に示唆的であります。この人は大工ではないか、マリアの息子でヨコ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。これは要するに私たちはこのイエスをよく知っているんだという、そういう主張であります。彼らの論理は実に単純で、私たちは彼の羊を知っている、彼の職業も知っている、彼の家族も知っている、だから彼が特別な存在であるはずがない、とそういうものであったわけです。ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンはイエス様ので弟たちで、妹たちも結婚して村に住んでいたわけであります。またマリアの息子でという表現には、深い含みがあります。通常は父親の名前を使うのが習慣でしたが、あえて母マリアの名が使われているのは、イエス様の出世にまつわる疑惑をこう暗示しているのではないかというふうに思われます。ここでナザレの人たちがマリアの息子でと言っているのは、父ヨセフが早く死んでいたからではないかということと、マリアがヨセフと結婚する前に身ごもった子であったということを示しているのではないかというふうにも思われるわけです。彼らの問題は、イエス様は自分たちの理解できる範囲内でのみ処理しようとしたことでありました。ここにここの人という表現を何度も何度も繰り返し、イエス様をあの大工、マリアの息子、あの兄弟たちの兄という人間的なカテゴリーの範囲内に閉じ込めようとしたわけであります。故郷の人々はイエス様の知恵と力の源について、この人はこういうことをどこから得たのだろうというふうに説いたわけですけれども、人間的な説明にのみ固執しました。本来であれば神に向かうべき問いを人間的な理解の範囲内で解決しようとしたわけであります。彼らは自分の知る限りの、この表面的なこの人にこだわり続け、ナザレのイエス様のキリストとしての姿に全く気づいていませんでした。神の子、救い主、約束されたメシアとしてのイエス様を見ることができなかったわけであります。ナザレの人々は自分たちの常識や理解の枠組みでは説明できない現実に直面します。そしてこの理解不能な現実に対して、彼らには2つの選択肢が、一つは自分たちの理解を超えた神の働きであるということを認めることであり、もう一つはその現実を否定することでありました。残念ながら彼らは後者を選んだということになります。彼らは新しい現実を前に立ち止まってしまい、理解する努力さえ放棄してしまったわけです。その結果、マルコはこうして彼らはイエスにつまずいたというふうに記しています。そしてこのつまずきはイエス様の人格的な欠陥から生じたものではなかったわけです。彼らがつまずいたのはイエス様が彼らの常識や期待では説明できない存在だったからであります。イエス様において人間の知識や常識や常識を超えた神の救いの恵みが実現していました。しかし故郷の人々はその恵みを受けることができなかったわけです。彼の判断基準は一貫して私たちが知っているイエスだったわけであります。また彼らのつまずきにはもしかしてある種の嫉妬心や競争心も含まれていたのかもしれません。自分たちと同じような環境で育った人が自分たちを超えた存在になることを受け入れるのは困難だったわけです。なぜあいつが特別なのか、私たちの方がよく知っているのにという、そういう感情が彼らの判断を歪めていた可能性もあるわけであります。神の働きは人間の理解や経験を超えたところで行われる。故郷の人々はこの神の超越性を受け入れることができず、自分たちの限られた経験と知識の範囲内でしかイエス様を見ることができなかったわけであります。そしてこの箇所から私たちが学ぶ私たちの時として 解や経験の範囲内でのみ神様を捉えようとしてしまう危険があるのではないかということです。私たちの周りでも、あの人は昔こうだったとか、あの家族のことはよく知っているという先入観によって神様の働きを見逃してしまうことがあるのではないかということになります。教会の中でも長年一緒にいる兄弟姉妹について固定的な見方を持ってしまい、そしてその人を通して神様が新しいことをなさるとしていることを見過ごしてしまうことがあるのではないかということになります。また私たち自身も神様はこういう方だとか、神様はこのように働かれるという固定観念に縛られてしまうことがあります。神様は私たちの予想を超えて働かれるわけであります。私たちはこの人には無理だろうと、こんなことが起こるはずがないと思われるようなところでも、主は力ある御業を行われるということであります。大切なのは私たちの理解や経験を超えた神の恵みと力を信じて素直に受け入れることではないでしょうか。ナザレの人々のように自分の知識や常識の範囲内神様を閉じ込めてしまうのではなく、神様の無限の可能性を信じて新しい働きに心を開いて歩んでいきたいものと思っています。私たちの信仰は先入観によって制限されることなく、主の驚くべき御業を期待するものでありたいと思っております。で、2つ目、故郷では、敬われない預言者ということで4節であります。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の教義、親族、家族の間だけです。故郷の人々がイエス様につまずき受け入れることができなかった様子を見て、イエス様は一つの重要な言葉を語られます。4節にはイエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の教義、親族、家族の間だけですとあるわけです。この言葉は当時よく知られたことわざであります。マタイ、マルコ、ヨカ、ルカ、ヨハネの4つの福音書すべてに記録されているほど一般的に知られた格言だったわけであります。古代世界においても現代においてもこの現象は広く観察されてきたわけであります。イエス様はここでご自分を預言者として位置づけておられます。もちろんイエス様は単なる預言者以上の存在であって神の子キリストであります。しかしここでは特に神からの言葉を取り継ぐ預言者としての働きに焦点が当てられているわけです。ではなぜ預言者は故郷で敬われないのか。このことわざには人間の真理についての深い洞察が含まれているわけです。まず第一に、親しさが時として軽蔑を生むという現実があるわけであります。故郷の人々は預言者となった人の過去をすべて知っているわけです。幼い頃のいたずらであり、青年時代の失敗であり、家庭の事情まで全てが筒抜けであるわけです。そのように人が突然神からの特別な使命を受けたと主張し始めた時、あの人に何ができるのかという反応が生まれるのはある意味で自然なことではないでしょうか。私たちはこのことを自分自身の体験として知っているのではないかと思われます。信仰者となった私たちは周囲の人々、家族や親戚の人たちに御言葉を伝えていく預言者で、預言者としての務めが与えられているものかと思います。しかし家族伝道というのはある意味で他人に対する伝道よりも困難であることを多くの人が感じているのではないでしょうか。それはなぜでしょうか。それは家族は自分のことをよく知っているからであります。自分の良い点だけでなくて欠点をも家族はみんな見ていたわけであります。機嫌の良い時の自分だけではなくて、イライラしている時であり、そして怒っている時の自分の姿も全部見られているわけであります。そういう相手に対して福音を伝えようとしても、偉そうなことを言うが、お前自身の生活それでクリスチャンと言えるのかと言われることがあるのではないでしょうか。 そう言われると返す言葉がないという体験を私たちはするわけです。このようなことは家族の間だけではなくて教会の働きにおいてもあるわけであります。教会で小さい頃から育った人が牧師となるケースもあると、やりにくいことが多々あるということをよく聞きます。教会学校の生徒だった時に叱られていたその先生が長老として目の前にいるというのは、人間の感覚としては確かにやりにくいものではないでしょうか。しかしイエス様のこの言葉をそういうふうに理解してしまうのは間違いであります。イエス様は故郷の人々に受け入れられなかったのは欠点も知られていたというからではありません。ナザレの人々が見つめていたのはイエス様の欠点ではなく、むしろ彼らはイエス様の御言葉に示されている知恵と奇跡を行う力に驚いたわけです。問題はイエス様の人格的な欠陥にあったのではなく、故郷の人々の心の態度にあったのであります。彼らはイエス様のことを自分の理解できる範囲で捉え処理しようとしたわけです。そして自分たちの理解を超えた神の働きを認めることができませんでした。イエス様をあの大工、そしてマリアの息子として知っていることが逆に神の子キリストとしてのイエス様を見る目を曇らせてしまったわけです。人間的な親しみや知識が神の働きを見る目を曇らせることがあるという深刻な問題がここにあるわけです。私たちがよく知っていると思うことがかえって神の新しい働きを見えなくさせてしまうと。イエス様はこの例えを語られたのは単に故郷の人々への失望を表すためではありませんでした。弟子たちがその場にいたことを私たちは忘れてはいけないということです。イエス様は弟子たちに重要な教訓を伝えようとしておられたわけであります。弟子たちはこの時イエス様が体験したのと同じことを自分たちも体験することになります。復活した主イエスから福音を述べ伝える使命を与えられたときに、彼らも故郷で、そして親戚の間で、家族の中で同じような拒絶を体験する、経験することになるわけです。イエス様は弟子たちにあらかじめのことを教えられたということです。あなた方が福音を伝えるとき、受け入れられないことがあるだろうと。特にあなた方のことをよく知っている人々の間では、そういうことが起こりやすいと。しかしそれも私も同じように体験したことだから落胆してはいけないということであります。このことは弟子たちにとって大きな慰めとなったことではないでしょうか。最も完全なメッセンジャーであるイエス様自身でさえ拒絶されたということであります。自分たちが拒絶されてもそれは自分たちの責任ではないということがわかるからであります。またこの出来事は神の国の逆説的な現実を示しているわけです。イエス様に最も近いはずの故郷の人々が不信仰に陥り、遠く離れた異邦人や社会の底辺に人々が信仰を示すという逆転現象が起こっているわけです。この後のマルコ7章ではシリア、フェニキアの女性がイエス様に素晴らしい信仰を示して、またルカ7章ではローマの百人隊長の信仰、イエス様がイスラエルの中でさえこれほどの信仰が見たことがないというふうに、称されます。神の恵みは人間の予想や常識を超えたところで働くわけです。私たちがこの人は信じるはずだと思う人が信じず、この人には無理だろうと思う人が信じるということが起こるわけです。これが神の国の不思議であり神の主権の現れでもあるというわけであります。私たちは人を外見や背景で判断してしまいがちでありますけれども、神様の心をご覧になります。神様の選びと召しとは人間の基準とは全く異なるということであります。そしてこの箇所から私たちが学ぶべきことは何かと、人間的な親しみや先入観が神の働きを見る目を漏らせることがあるということであります。私たちも あの人のことはよく知っているという思いから、その人を通して神様がなさろうとしている新しい働きを見過ごしてしまうことがあるということであります。教会の中でも長年一緒にいる兄弟姉妹について、あの人はこういう人だという固定的な見方を持ってしまい、そして神様がその人を変え用いようとしておられることに気づかないことがあるのではないでしょうか。また自分の家族についても、あの子には無理と、あの人は絶対信じないと決めつけてしまうことがあるわけであります。しかし神様は私たちの予想を超えて働かれるということであります。私たちが諦めかけている人を通して素晴らしい証を立てられることがあるわけです。私たちが変わりようがないと思っている人を劇的に変えられることがあるということであります。大切なのは人間的な判断や偏見を捨てて神様の無限の可能性を信じることであります。そして身近な人々のために祈り続け、神様の時を待ち望むことであります。たとえ今は受け入れられなくても、将来神様が扉を開いてくださることを信じて忍耐強く愛し続けることだということであります。私たちは皆神様から預言者としての使命を与えられているものであります。それは神の言葉を取り継ぐ務めであります。その務めを果たすときに、故郷で家族の中で受け入れられないこともあるかもしれない。しかしそれは神イエス様も通られた道だと、失望することなく神様の働きを期待し続けていきたいものだと思います。そして3つ目、信仰がもたらす結果ということで、5節から6節です。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの信仰に驚かれたと。ここまでです。故郷の人々の信仰は単なる心の問題にとどまりませんでした。それが実際にイエス様の働きに大きな影響を与えたわけです。5節には私たちにとって意外な記述があるわけです。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかったとあります。全能の神であるイエス様ができなかったというふうに記されていることがわかります。これは聖書の中でも珍しい表現ではないでしょうか。イエス様は4章35節以降連続的に力ある御業を行ってこられたわけであります。ガリラヤ湖の嵐を沈め、悪霊に取りつかれた人を解放し、そして12年間も出血が止まらなかった女性を癒して、死んだヤイロの娘を生き返らせるという奇跡を次々と行われたわけです。ところが故郷ナザレではそういった奇跡がほとんど起こらなかったわけです。何人かの病人に手を置いて癒されたとありますから、全く何もなされたかったわけではなかったことが分かります。しかし他の町で見られたような劇的な奇跡は起こらなかったわけであります。さらに6節前半にはイエスは彼らの不信仰に驚かれたというふうにあります。イエス様が人々の反応に驚かれたという記述も聖書の中では珍しいものではないでしょうか。福音の中でイエス様を驚かせた出来事は大きく分けて2種類あると考えられます。素晴らしい信仰に出会われた時と、この故郷の人々のように驚くべき不信仰に出会われた時。先ほど言いましたけども、マルコの7章29節ではシリア・フェニキア女性の信仰に感心されて、そしてルカの7章9節ではローマの100人隊長の信仰を見て、イスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありませんと言われます。また貧しいヤモメの献金や罪深い女の悔い改めと愛の行為を称えることもありました。これらの例に共通しているのは、いずれも社会的に弱い立場であったり、ユダヤ社会から遠い存在であった人々の信仰であります。しかし逆にイエス様に一番近いはずの故郷の人々に驚くほどの不信仰を この対比は私たちに多くのことを教えているのではないでしょうか。信仰は社会的地位や宗教的背景ではなく、神の恵みを素直に受け入れる心の態度にかかっているということであります。ではなぜナザレではほとんど奇跡が起こらなかったのでしょうか。これはイエス様の力に限界があったからではありません。問題は周りの人々の不信仰な雰囲気にあったわけであります。神様は私たちの自由意志を尊重され、そして強制的に信じさせることはなさらないと。イエス様の力ある技はそれを見聞きするし、人間の側に信仰がなければ意味がないと。奇跡は単なる不思議な出来事や魔術的なショーではない。それは神の愛と力の印であって、人々を信仰へと導くものであるということです。ヨハネの福音書20章30節から31節にはこうあります。聖句一覧にもありますけれども、イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれている。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるというふうに書かれています。故郷の人々はイエス様を自分の常識の枠内に閉じ込め、そして神の子としての側面を認めようとしなかった。そのためいくら奇跡を見せても意味がなかったわけであります。それは種が固い道端に落ちているようなもので、御言葉も奇跡も彼らの心に根を下ろすことはできなかったということであります。イエス様が私たちに求められていることは信じること、信仰であります。しかしそれは力強い完璧な信仰である必要はないということであります。例えばマルコの福音書9章ですね、9章24節には、するとすぐにその子の父親は叫んでいった、信じます、不信仰な私をお助けくださいという箇所があります。この父親のように疑いを抱えながらも信じようとする弱い信仰でさえイエス様は受け入れてくださるということがわかります。そして今回のこの箇所は私たち信仰者にも大事な示唆を与えてくれていることがわかります。第一に、イエス様ご自身でさえ拒まれたのであるから、私たちが福音を述べ伝えるときに受け入れられないのは当然のことであったと、あるというふうに理解できる。そのように拒まれるのは自然なのであって落ち込む必要はないということです。時に私たちは家族や友人、同僚に福音を伝えても受け入れられないとき、自分の伝え方が悪かったのではないかと、また自分の証の仕方に問題があったのではないかと悩むことがあるのではないでしょうか。もちろん私たちの伝え方にも改善の余地があるかとは思いますけれども、しかしこの箇所で示しているのは、最も完全なメッセンジャーであるイエス様が拒絶されたということであります。このことは私たちにとって大きな慰めになるのではないでしょうか。そして第二に、人々がイエス様につまずくのは、イエス様という方自身が人間の知識や常識では理解できない方だからであります。イエス様において人間の知識を超えた神の救いの恵みが実現しています。その恵みは十字架と復活において明らかにされたわけです。この救いの恵みを求めなければ、私たちはイエス様を本当に理解することも信じることもできず、つまずくしかないと。イエス様による救いを述べ伝える伝道というのは人間の力ではできないわけであります。聖霊なる神様が神の救いの恵みを求める思いを与えてくださらなければ、人は信じることができないということであります。イエス様はヨハネの福音書16章7節から8節でこう言われています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるんです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば 私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。カフェナウムでの奇跡もナザレでの少ない癒しも同じ神の力によるものでした。違いは人々の心の態度にあったわけです。信仰は単なる論理的説得によって生まれるのではなくて、聖霊の働きによってこそ可能になるということであります。私たちがコンピューターのように論理的な情報処理だけで信仰を受け入れられるのであれば、誰もが同じように福音に応答するのではないでしょうか。しかし現実には同じメッセージを聞いてもある人は信じ、そして別の人は拒絶するということが起こるわけです。それは聖霊が人の心に働きかけ、福音を受け入れる土壌を整えてくださるからこそ可能だということになります。だからこそ伝道は常に祈りと共にあるべきだということです。私たちは福音を述べ伝えますが、聖霊が相手の心を開き、イエス様を救い主として受け入れる信仰を与えてくださるよう祈り求めることであります。そしてたとえどんなに拒絶されても失望せずに福音を伝え続け、種をまく者の務めを忠実に果たし、祈りは神に委ねるということであります。聖霊の働きが必要なのはまず私たち自身においてだということです。私たちも時に自分の理解の範囲内でイエス様を捉えようとして、理解できない神の御業に出会うとつまずいてしまうのではないでしょうか。信仰生活の中でなぜこんな苦しみが私にと、なぜ祈りが答えられないのかという疑問を抱くことがあるのではないかと思います。この話のように私たちの信仰生活においても見えないものを信じることが求められているわけです。ナザレの人々はイエス様を見える範囲でしか捉えずに、神の子としての本当の姿を見ることができなかったわけです。しかし私たちは目に見えるものだけでなく、神の約束を信頼するように招かれているわけです。この箇所が教えているのは、まず私たち自身がつまずきを乗り越え、イエス様の十字架とそして復活において実現したこの神の救いを真に信じる者へと聖霊によって変えられていく必要があると。そうしてこそ周囲の人々にイエス様の救いを証しするものとなれるということであります。信仰生活の中で理解できないと感じることは多々あるわけです。苦しみの意味がわからないときに、祈りが答えられていないように思えるとき、聖書の教えが難しく感じるときこそ、私たちは自分の理解を超えた神の恵みと知恵を信頼するように招かれているということであります。それはナザレの人々が直面した選択と同じであります。知らないから拒絶するのか、分からなくても信頼するのかということです。恐れることはない、ただ信じなさいというイエス様の言葉、それは今日も私たちに語りかけているのではないでしょうか。完璧な理解がなくても、ただ信じて従っていくときに、イエス様は私たちの信仰を育て、神の力を示してくださるということです。ナザレの人々の不信仰を他人事として見るのではなくて、私たち自身の鏡として受け止めることが大切なのではないか。そして素直な心を持って神様の働きを期待し、感謝を持って受け入れるものでありたいというふうに思います。イエス様は故郷の人々の不信仰に驚かれましたけれども、それでも彼らを見捨てることはなかったわけです。同様に私たちの不完全な信仰もイエス様は忍耐を持って受け止め育ててくださるということであります。お祈りいたします。愛する父なる神様、主を感謝いたします。故郷の人々がイエス様を自分たちの理解の範囲内に閉じ込めてしまったように、私たちも時として先入観や固定観念によって主はあなたの新しい働きを見失ってしまうことがあることをお会いいたします。どうか私たちの心の目を開き、人間の理解を超えたあなたの恵みと力を素直に信じる 信仰をどうか与えてくださいますようお願いいたします。どうか聖霊によって私たちを自身を変えてくださり、そして身近な人々にも主はあなたの救いを証しするものとして用いてくださいますようお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。